理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間第33回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉安さんが住んでいる場所は関東ですよね。
そうです、南関東になりますかね、は
い。だいぶなんか春めいてきたような話をチロチロっと聞いたんですけれども、どんなもんなんですか。
そうですね、春めいたというかですね、この配信をしている前の週末かな、
はいはい、
土日はですね20度を超えて、場所によっては25度を最高気温を超えるというね、観測史上最高気温みたいな感じのお天気になりました。
もう夏ですね、なんか僕からすると。
そうですね、だ関東でも夏日っていうぐらいなので。
そうですよね、
はい。
それはもう、ね、花とか咲いてるんですか、もしかして。も
う梅は咲いてますけど、桜まだですよ。
桜もちょっと後でしたっけ。
桜はね、いつもの年だと4月の頭に咲き始めてぐらいが標準というか普通なんですが、今年はですね3月の二十何日から咲き始めて、4月には散り始め、満開が3月末ぐらいっていう予報になってますね。
じゃあずいぶん早いですね、今回はね。
早いですね、
まあ、
去年が遅かったので、それに比べるとずーんと早くて10日以上早い感じなんじゃないかな。
北海道もちょっと早まるのかしら。
うん、その場その場でのね気温の累積に関係してくるようなので、北海道寒いようだったらあんま変わんないかもしれないですけどね。
北海道がね寒いですよ。
なんかこの前は吹雪で事故が多発した時もあったでしょうし、まだまだあれなんですか、雪が降っている感じなんですか。
う
ん、
日中はねちょっとね道路の雪は溶けるようにはなってきたんですけど、まだまだ夜になるとまあ氷点下ですし、もうね日曜日っていうと吹雪になるんですよ。
あ、やっぱり
そう、
周期的に変わるんですね天気が。
そうですね、それでね前回の吹雪の時は、まあ、隣町で吹雪の中で車が立ち往生して、
そうですね、閉じ込められた方、あとは自力で歩こうと思ってたどり着けなかった方、うん、いろんな方亡くなってましたね。
そうですね、まさかね隣の町でね5人ぐらいお亡くなりになったりして、あと何人か亡くなった方もいたんでね、そんなこともめったになかったのでちょっとびっくりしてるんですけれども。
そうですね、もう春がすぐそこっていう季節なのに、そんな吹雪とかで車が埋まってしまうとか、うん、
ちょっと吹雪いたら、あ、もう今日は外出るのやめようみたいな。
それが一番ですね。
そうですね、そんな感じで、なんていうんですかね、あったかくなったり徐々にしてきてるので、 なんとなくこう春が近づいてきているかなっていうのはふわっとは感じるんですけど、桜が咲くのが5月ですから。
そうですよね、
はい、ちょうどこれ、ね、ゴールデンウィーク時期なんですよ、うん、ここら辺はあ、そうです、前回お話ししたロシアの隕石のお話あったじゃないですか。
ありました、ありました。
ちょっとねあれからね少し追加の新しい情報があったので、補足説明というかお話ししたいと思うんですけれども、はい、前回のお話の時に、小惑星ね、こういう隕石とかどこから来るのっていうお話で、前回の説明だと火星と木星の間に小惑星帯っていうところがあって、
アステロイドベルトですよ。
そうですね、アステロイドベルトから、はい、そこから、多くの隕石が、地球の方にやってくるのが多いよっていうお話を前回したんですけれども、はい、どうもですねロシアの隕石の起源どこから来たかっていうのを調べた学者さんがいまして、どうもですねロシアに落ちた隕石は小惑星帯が起源ではなくて、地球の付近にもう少し近いところをうろうろしているグループがあるわけですよ。
もともと地球と近い軌道を通っていた隕石って言ったんですね、小惑星か。
そうですね、そういう小惑星のグループがありまして、名前を、アポロ小惑星群とかアポロ群とか、そうやって言うんですけれどもね、ほら日本が打ち上げた偉大なる探査機群はやぶさ君、
はい、
はやぶさ君が行った小惑星糸川、
はい、
ね、あの糸川もこのアポロ群に含まれるわけですよ。
そうなんですね、
そうですね、だ、地球の周りをね、なんていうんですかね、ぐるぐるあちょこちょ、軌道もね小惑星それぞれなんですけれども、うん、そういうところを地球の周りをうろうろしているグループということが、分かってきたという そうのがありまして、
それはあれですか、うん、どうやって起源を求めたんですか。
どの角度で地球に入ってきたかっていうのを計算すると、その、まあ、逆にたどっていくと、まあ、こういうルートで飛んでいただろうっていうのが、まあ、分かってきたと。
そういうことなんですね。
まあ、そんな感じで新しい情報をちょっとお知らせした次第でございます。はい、今日の本編ではですね、以前にもちょっとお話ししたことあるんですけれども、今冬の星座の代表オリオン座のベテルギウスって赤い星あるじゃないですか。
ありますあります。
はい、あれがほらもうじき爆発して超新星になるんじゃないかなんてよく言われてますでしょ。
うん、
その話はねちょっとしたいと思うんですけど、超新星爆発って一体どんなことが起こるのかなんていうのをね話してみたいと思います。
わかりました。
だいぶね日本も暖かくなりつつありまして、夜の空なんかもちょっと遅くなってくると春の星座が見えてきているんですけれども、
そうですね、残業をたくさんすると、うん、オリオン座がなんかもう西の方にあって
だいぶねちょっと傾いてきましたけど、まだまだねちょっと少し早めなら見えてますので。
そうですね、そんな時期ですね。
はい、オリオン座のどっちの方だ、右肩か
左の上かな、
左上ですね、はい、の星がベテルギウスっていう赤い星なんですけど、
はい、
見ただけでも赤っぽいなって分かると思うんですけどね、
何回か前のこの時間で、
うん、
すごいでかい星っていうので挙げた星ですよね。
そうそうそう、よくね理科の時間でも取り上げてる星なんですけれども、うん、実はねベテルギウスっていう星は太陽以外の恒星、まあ、夜見える星の中で見た目の大きさがね一番大きい星なんですよ。
普通こう家で持ってるような望遠鏡で見るじゃないですか。
はいはいはいはい。
そうすると恒星はほとんど点ですよね。
どんなにねご家庭のいい望遠鏡を持っててもまあ恒星は点にしか見えないですね。
そうですよね。それがベテルギウスは大きさが見えるぐらいでかい、うん、
唯一ね、まあ、それでもご家庭の望遠鏡だと厳しいんですけど、
うん、
点に見える恒星の中でも、まあ、見た目が大きいと。
うん、
それでですね、一般の人が使ってる望遠鏡じゃなくてもっと大きい望遠鏡、
はい、
そういう望遠鏡を何台かこう最近こう組み合わせてですね、さらに大きく見るような技術ができてきてるんですけれども、
高精細に見られるようになってるわけですね。
そうですね、そういうのをね、はい、うまいこと組み合わせるとこのベテルギウス君はちょっと星の形が見えるぐらいな解像度でこう捉えることができるようになってきてるんです。
お、
うん、
それで丸いんじゃないんですか。
うん、基本的にまあ星なんで丸いんですけど、うん、なんかねここ最近の観察でこう観測してるとですね、ベテルギウス君どうもまん丸じゃなくなってきてるっぽいんですね。
というと
なんとなくねちょっとこうデコボコっとしてるのがね、
あ、
見えるらしいんですよ。
はい、
これだから研究者はね、あら本当にこれもうじき爆発するんじゃないのっていう風に最近思ってきてます。
そうですか。
というかまあベテルギウスまでのね距離がだいたい500光年前後ぐらいって言われてるんですけど、
はい、
もしかしたらもう爆発してるかもねなんてことも言われてますね。
ここ500年ぐらいで我々は爆発の瞬間を見るのを待っていると。
そうですね、
うん、
そうだからまあちょっとねこればっかりは分かんないですけど、100年先か明日か1000年先かも分かんないですけどね。
ちなみに爆発したら星がなくなっちゃうってことですけど、パッとなくなっちゃうわけじゃないんですよね。
この爆発の期間というかそういうのもかなり長くて、
お、
まあ、数ヶ月ぐらいは明るく見えてるんじゃないかなと思われてます。
はい、夜空で一番明るい星になると。
そうですね、なんかね、想像では予想なんですけど、
はい、
まあ、月ぐらいの明るさになるんじゃないかなんては言われてますね。
でも月ぐらいの大きさにはならないですよね。
月ぐらいの大きさにはならないですけど、まあ、点がすっごい明るいような感じですよ。
は
ー、だから多分昼間でももしかしたら見える、
うんうん、
じゃないのっては言われてますね。
金星とかも、
うん、
夕方ぐらいでまだ空が真っ青な時間帯でも、うん、 見つけると見えますからね。
そうですね、一旦見つかるとあとずっと
見えます、見えます、
わかるんですよね。見つけるまでが大変なんですけど、
じゃあそれよりもずっと明るい天の星が見え続けるっていう感じなんですかね。
数ヶ月ぐらいね見えるんじゃないかな、なんて。
これ、ね、あれですか、今までも何だろう、うん、見た人がいるからそういう話なんですか、それとも科学的にこの中野さんになるに違いないなんですか。
これですね、過去にもこういうすごく明るい星っていうのは観察されててですね、うんうん、例えば文献にも残ってるんですけど、
はい、
西暦でいうと1054年、だいぶ昔ですけどね、
お今2013年、1000年近く前、
1000年近く前だ、日本だとその、まだなんていうんですか、すごく昔ですよね歴史はあまり得意じゃないですけど、
日本で言えばって言ったところで墓穴を掘り始めたなって思いました日本だと、鎌倉がいい国作ろう鎌倉幕府なんで、
あ、はいはいはい、
その前になるので、平安時代じゃないかと思います。
それぐらいですか、はい、ちゃんとね日本のそういう昔の文献にも、
はい、
空に明るい星が現れたとかね、そういうのがどの残ってるらしいんですよ。
明るくこう光って、その後天が何ヶ月も、昼間も見えるような星ができるって感じですかね。
そうですね、だからまあちょっと楽しみなんですけれども
それはあれですか、ベテルギウス爆発しろって思ってるんですか。
かなり思ってますねただ爆発しちゃうと星座の形が変わっちゃうので寂しくもあります
。そうですよね、だってベテルギウスといえば代表的というか明るくいい星で代表的なものなのに、
そうですね、
なくなっちゃったらオリオン君の肩がもげちゃうじゃないですか。
肩がもげちゃって今まで出てた、星座とか星の本が全部すり直しになると思うんですけど。
そうですよね、
ただ多分星好きの人はみんな期待して待ってると思うんですけど。
そうか、自分が生きてる間にその星の爆発が見られるかどうかってことですね。
これめったにないことですから、死ぬ前にはちょっと見たいなと思ってるんですけど
そうですか、じゃあ歴史の中にもあるぐらいで、だから何百年とか何千年とかそのくらいに一遍は爆発が見られるぐらいの感じになってるんですね、うん、
このすぐ近くに今まさに爆発しようとしてるのがあるとすれば、それは見たいじゃないですか。
そうですねそういえばすぐ近くといえば、
うん、
太陽も、まあ、恒星でしばらくすると爆発しちゃうんですかね。
あ、太陽はですね、ベテルギウス君と違って、
うん、
実はこれ最後には爆発はしないんですよ。
それはあれなんですね、恒星によって老後の感じが違うわけですね。
ベテルギウス君はですね、
はい、
今こそ太陽よりも直径がまあ1000倍ぐらいの大きさになってるんですけど。
直径が1000倍、
だからね、ベテルギウスを地球の太陽のとこまで持ってくると木星ぐらいまでの軌道まで覆っちゃうぐらいの大きさになってるみたいなんですけどね。そんなに大きいのに重さはね太陽のね20倍ぐらいなんですよ。
ほほう、ということは、うん、体積は、
うん、
縦横高さだから、
はい、
1000倍かける1000倍かける1000倍なわけだな。
ああそうですね、縦横高さ、
そうすると、100万1000万1億、10億倍ぐらいの体積があるのに質量は20倍ぐらいしかないと。
意外にスカスカな感じですよ、
ね、薄いんですね今のところね。
薄いですね。それでまあ太陽の質量からだいたい3倍ぐらいの質量までの、星の場合はですね、
はい、
爆発しないで、まあ年を取ってくるとじわーっとこうなんていうんですか、ベテルギウス君と同じように大きくぷくっと膨れてはくるんですけれども、
膨れてくる、
うん、年を取ってくると、
はい、
だんだんだんだん大きくなってくるんですよ。
それは中のものが膨れてくるからっていうのはよくわかんないですけど、
基本的に太陽は、水素を燃料に、はい、まあ、核融合反応でこう燃えてるんですけど、
うんうん、
水素が減ってきて、
はい、
水素が核融合でこうヘリウムっていうのができてくるんですけれども、
そうですね、
そのまあヘリウムが増えてくると今度ヘリウム自体も核融合が始まるわけです。 でそのねヘリウムに火がつくと今までの太陽とは違ってちょっとバランスが崩れてですね、どうもそのさらに大きくなる方向に行くんです。太陽がね、
水素が燃料の核融合なのが、
はい、
ヘリウムが燃料の核融合に変わっていくと、
うん、
の中の圧力と外のこう小さくなろうっていう力のバランスが、うん、今とは変わって大きくなった状態でしばらくいるわけですね。
それでまあどーっと大きくなってくるんですけど、爆発するまではいかないでそのままですね、燃料が尽きてしまうと冷えてしまうというか、
しぼんじゃって暗い星になっちゃうんですか、それとも塵のように広がっちゃうんですか。
最後にですね、太陽の中心には、まあ芯は残るんですけど、小さいね、うん、白色矮星っていう名前なんです。それだとね、小さすぎてその膨れたガスをこうまた自分の方にね重力でこう呼び戻せないような感じで、ガスが外に広がってっちゃうような感じなんですよ。
そうですか。重くなっていくと、ある程度以上重いと最後爆発するってことになるんですね。
太陽よりもですね、もう少し大きい星だと、
うん、
ちょっと中の核融合の仕組みが少し変わってきまして、
はい、
最後にですね膨れてきた時に、中の方でヘリウムより新しい元素がどんどん作られていくんですね。
あ、さっき言っていた、
うん、
水素がヘリウムになる核融合があって、今度ヘリウムが核融合するっていうのがあって、うん、その次には、
ええ
っていうのがどんどん進んでいくんですか。
進んでいくんですね、
うんうん、
太陽質量の3倍から8倍ぐらいの星の場合はですね、
はい、
星の中で水素からヘリウム、ヘリウムから次の元素とかどんどんこうできてくるんですけれど、
うん、
炭素ぐらいまでできるらしいんです、
はい、
どんどん作られていって、で炭素ぐらいまでできると、それで今度最終的に炭素に火がついた時に、そこで8倍ぐらいまでの質量の星だと爆発を起こしてしまいます。
うん、
これはまあ超新星爆発ではあるんですけれども、
はい、
爆発した後はもう飛び散っちゃって、こう何も残んないような感じなんですよ。
じゃあ太陽だったら、燃えかすが残るけど、
うん、
3倍から8倍ぐらいの質量だと、飛び散ってしまうと。
ああもう残らないで、まあガスを周りに振りまいてパッと終わってしまうと。
でさっきベテルギウスは20倍ぐらいの質量だって話をしてたじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
ということは8倍を超えると、
その場合ですね、どんどんどんどんさっきのね核融合が進んでいって、
うんうん、
炭素よりも重い元素がどんどん作られていくんですね、はい、最終的に星の中で鉄ありますよね。
鉄あります。
鉄が生成されると、鉄っていうのはちょっとね特別な元素でして、
はい、
なんかものすごくね安定してるらしいんです、
うんうん
うん、で鉄までできるともうねそれ以上核融合が進まなくなっちゃうわけですよ、
はい、
うん、そうするとねどうなるかっていうと、鉄の芯ができた時に、
はい、
どんどんどんどんこの周りの重さで星が縮んでいくわけですよ、
はい、
それでギューギューギューって押し潰されて、鉄の芯がですねものすごいカッチカチの、まあ、なんていうんですかね、もう原子も潰れたような硬い芯ができるわけですね、
うん、
でそれ以上もう核融合はできないもんですから、
はい、
最終的にそこに中心にこう周りの物質が落ちていくわけですよ、
うんうん
うん、でその時に硬い芯があるもんですから、硬い芯に落ちてったエネルギーが跳ね返されるんですよね。
うんうん、
その時に跳ね返されたエネルギーが外にこう向かうエネルギーに変わって星が大爆発を起こすと。
これが
超新星爆発と。
それで500光年離れているところでも、
うん、
地球から眩しく見えると。
ベテルギウス君がこんな感じになるであろうと言われてます。
そうですか、
はい、
ちなみに500光年先で爆発起きた時に、
うんうん、
地上ではなんか危ないことないんですかね。
ね、大丈夫だとは言われてるんですけど、
うんうん、
ちょっと怖いのがですね、例えばこう軸の、例えば地球でいうと南極北極ってこう軸があるじゃないですか、
はいはい、
うん、こう太陽とかこういう星にもこう回転軸があって、
うん、
そっちの方向にですねものすごい強いエネルギーの こう放射が出るんじゃないかってこう言われてるんですけど、それをもろに食らうと、
うん、
500光年ぐらいでもちょっと危ないんじゃねなんていうふうには思われてはいます。
そうですか、
はい、ただベテルギウス君はですね、どうもその軸の向きはこっちに向いてないっぽいので、
うん、
大丈夫じゃないかななんては言われてます。
そうですか。じゃあ私も生きてる間に爆発してほしいです。
そうですね。
で、超新星爆発が起きました。
はい。
眩しくて光る星も見えました。
はい。
で、ちゃんちゃんってことなんですか？
これ例えば星でですね、うん、超新星爆発が起きると、
うん、
ほら、爆発した時に、まあさっきほら鉄までできるって話したじゃないですか。
はいはい。
うん。だけどその爆発の今度エネルギーで、
うん、
そのエネルギーの時に鉄より重い元素がどんどん作られるですね、
うん、ちょっと復習すると、
はい、
もともと恒星は水素しかなくて核融合して初めてヘジウムができましたと。
そうですね。
で、星が重いと、水素がそのあたりから少なくなって、うん、ヘリウムがすごく大きくなると、ヘリウムの核融合が始まって炭素ができてとかっていうので、重さが重ければ重いほど、星が大きければ大きいほど、
うん、
それがどんどん進むんだけど、鉄まではなんとかそれでできると。
そうですね。
で、重い星がバーンってなった時に鉄よりも重い元素ができるっていう感じで。
そうですね。
おお。
だからまあ普通の大きい星でも星の中では鉄までしかできないと。だけどその星が超新星爆発を起こした時に鉄より重い元素がその瞬間にドドドドドッとこう作られると。だから例えばこう金とかね、
うん、
いろいろ鉄より重いやつ
ザ
ックだなまあなんていうんですか、希少な金属ですけれども、
うんうん、
そういうのがまあその瞬間にできると。
そうか。普通ね、元素はそう簡単に変化しなくて、
うん、
地球上では、まあ、鉄なものはずっと鉄じゃないですか。
そうですね。
それがその超新星爆発っていうすごい過酷な状況の中で新しい元素ができたりするんですね。
だからまあほら地球ってね、地球の中心には鉄の核があるってまあ言われてますけど、
はい、
大体こう地球の成分っていうんですかね、
ああ構成している物質ですね、
大体鉄が 35% ぐらい。
お、そんなに多いんだ。
結構ね、中心部の割合が多いんでしょうね、きっとね。もうかなり鉄が多いなと。あと他だと酸素がね 30% ぐらい、
はい、
うん、あとケイ素、まあ石ころの元ですよね。
そうですね、まあ、うん、シリコンとも言われるケイ素ですね。
そうですね、これが 15%、
はい、はいはい。
あと、まあ、次に多いのはマグネシウム、
お
これが 13%、
お、
大体この4つでもう 90% 超えちゃうわけですよ。
マグネシウムも結構多いんだ。
意外に多いですよね。あと、まあ、他に重い元素もね少しずつですけど、うんうんうん、いっぱいありますから。これどういうことかというと、地球に鉄とかがあるっていうことは、
うん、
太陽系ができる前にここら辺で1回ないし何回か超新星爆発が起きたってことですよ。
あ、そうか、超新星爆発が起きる前は、
うん、
その宇宙空間には水素とヘリウムぐらいしかなくて、星の中ではどんどんどんどん重い元素が作られるけど鉄ま で超新星爆発がドーンと起きると、それがばらまかれる とともに鉄よりも重い元素も出現してくるわけですね、
う
ん、
そうですね。え、だから宇宙ができて、うん、まあ、137億年とか言われてますけれども、うん、地球ができたのがだいたい46億年前とか言われてるじゃないですか。
そうですね、
うん、だからまあその間に1回ないし2回とか他の星が1回できて、その星が超新星爆発を起こした後に太陽系ができたっていうことがこれで分かるわけです。
あ、うん、ってことは超新星爆発がなければ、
うん、
この地球みたいな硬い星もなかったんだ。
そうですね。だからもう太陽系ができる前にもしかしたらなんかこう他の 地球みたいな星がねあったかもしれないですし、
うん、
なんかそう考えると文明とかあってなんか滅んじゃったのかなとかいろいろ思っちゃいますけど。
そうですね、
うん、ただまあ超新星爆発がこう起こるような星だと、うん、結構ね寿命も短いんですよね。
ん？
星って実はあの大きければ大きいほど、
はい、
人生太く短いんですよ。
あ、そうなんですか。なんとなくさっき、うん、だんだんこうね使っている燃料がなくなるとみたいな話してたじゃないですか。
あ、はいはいはい、はい、
なんだけど大きい方が使うのもより一層早いんだ、
う
ん、
そうですね。だから太陽ぐらいの大きさだとだいたい100億歳ぐらいの寿命なんですけど、
うんうん、
もっと大きい太陽より例えば30倍ぐらい重い星だと、
はい、
なんかねどうも1000万年ぐらいでもう寿命終わっちゃうらしくて。
そうなんですか。それでさっきみたいに重い元素を宇宙空間にもう爆発で吹き飛ばして終わっていくんだ、
う
ん、
そうですね。
へえ。
だからまあ太く短い人生だと、うん、もしかしたら 2,3 回星が生まれて爆発してがあったかもしれないですし、
うんうん
うんうん、ね、ちょっと昔のことだからわからないですけれども、その後で僕たちのこう太陽系ができてると。
そうですね。
はい。
そっかそっか。
そう考えるとちょっとなんかね、面白いなと思うんですけれども、
私たちの体の中に入っている、うん、水素とヘリウム以外のものは、
うん、
多分超新星爆発でまき散らされたものからできてるんですね。
僕たちはこう星のクズ、クズったらあれだな。
まあでも星クズを集めて作った、
うん、
まあ、生き物なんですね。
そうですね。星からできてますよと言うとなんか素敵ですねこれ。
そうですね。
はい。なんかいいような終わり方になったような感じで、うまく締まったかなって感じなんですけど。
はい
はい。こんな感じで、まあ、超新星と星の話をちょっと話してみました。
はい。
お便りが何通か来ていますのでご紹介したいと思います。今回は私が読ませていただきます。まず白熊さんからいただきました。本宮さん、吉安さん、こんばんは。この番組のイメージは夜ですよねとカッコをつけていただきました。毎回楽しく拝聴させてもらってます。特に宇宙ネタの時はいろんな妄想をしながら楽しんでます。今回の小惑星の話題では惑星の引力が小惑星の軌道に影響を与えるといったことがありましたが、以前の星占いの時の惑星直列の話とダブらせて、惑星直列の時には未来の災害の種がまかれたのではないかと勝手に心配したりするわけです。また惑星の定義についての解説をされていたことがありましたが、毎回同じ時期に流星群が見れるということは地球はその軌道を掃除できていないことになるから、地球は惑星ではなくなってしまうかもしれないとか考えたこともありました。かっこくだらないことを書いてしまいましたと。あと配信日が変わるというお話がありましたね。月を見上げながら配信日を心待ちにするという楽しみがなくなってしまうのは寂しい限りですが、諸事情終わりのようで仕方がないです。番組の内容はこれまでと変わらない素晴らしいものにしてください。まだまだ寒い時期が続きます。皆さんお体に気をつけて頑張ってください。それではごきげんようといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあこんばんはっていうのはまず、まあ大概夜聞いてくれてる人が多いんですかね、やっぱりね。
そうなのかもしれないですね。あとはまあ星の話が多いので、
あ、まあそんなイメージはありますね、
う
ん、
夜の星を見上げながら聞くっていうのはやっぱ夜なのかななんて思いますけどね。
うんうんうん。流星群が見れるっていうのは、地球はその軌道を掃除できていないことになるから、ほら惑星の定義でねちょっとあったじゃないですか、うん、ね、その自分の軌道の周りをこうきれいにできるのが惑星だよと、
うん、
そんなことがありましたけれどもね。
流星群の 元になっている彗星の塵は地球のところの軌道と重なってるんですけど、その塵自体も太陽の周りを回っていて順番に回ってきているので、一遍掃除してもですね、次の年には新しい、うんうん、塵の、ダストテール、
まあ、燃料補給というか、
そうそう、が回ってきているので、
うん、
そこがなくなるわけじゃないんですよね。
そうですね、まあ、あとほら結構地球と軌道のね向き自体がだいぶ角度とかもね違いますしね。
そんな感じで、地球と同じくらいの軌道を回っているところの、ホワホワしたものはみんな地球がこう近づけてというか引きつけて持っているというふうに考えてもらうと分かりやすいんじゃないかと思います。
そうですね、
はい、
はあ、あとまあ配信日の、ね、ことも書いていただいたんですけれども、
はい、
まあ、こればっかりねちょっとまあ申し訳ないんですけれども。
そうなんですよね、
うん、
配信日が他の村内の番組と重なるとサーバーの負荷が高くなってしまうっていうのがありまして、うん、今まで配信をしてない木曜日に移動したというふうになっております。
うん、もうちょっとねいいサーバーをね運用させてもらえればいいんでしょうけど、なかなかお金がかかる問題でリーダーとの兼ね合いがありましてこんな感じになっておりますけれども。
そうですね、あと今月来月ぐらいはその木曜日の配信はそんなに新月満月から離れてないので、
うん、なんとなくね、
はい、
まだ雰囲気はそんなに変わらないとは思うんで
忘れないで聞いてください
まあそうですね、
はい、
少しずつずれてくるかもしれないですねこの先ね。
そうですね、
うん、どうも白熊さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きまして、田中さんからいただきました。以前おすすめの天体望遠鏡についてお便りしたものです。アドバイスをいただき悩みに悩んだ結果、長い付き合いになるだろう実像の三脚をまず購入しました。実は天体望遠鏡と双眼鏡を選びきれず、残った予算で一眼のレンズを購入しました。1750の F2.8 投資と今までにないもので赤道儀と組み合わせれば良い写真が撮れるのではと期待しております。次は双眼鏡、さらには天体望遠鏡と物欲はつきませんがのんびり買い揃えていきたいと思います。各週での放送楽しみにしております。アドバイスありがとうございましたといただきました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。おや、何かまず三角脚を購入したと。
そうですね、実像といえばですね、
ええ、
三脚の名門でなかなか手が出ないんですが。
そんなにいいところのやつですか。
そうですね、実はいいところのやつですね。
あ、なるほど。僕実っていうのは今初めて聞きました
そうなんですよ。で、多分ですね、星空の写真を撮りたいと、
うん、
いうことであればしっかりした三脚はまず第一に必要だと思います。
そうですね、
とりあえず、17から50ミリっていうレンズで、
うん、
撮るのであれば赤道儀とかなくてもですね、
うんうん、
15秒20秒ぐらいの露出時間で撮れば星がほとんど流れずに撮れますので。
それぐらいだとほとんど分かんないですね。
そうですね、
うんうんうん、
1分を超えるとですねやっぱ動いていくのが分かると思うので、そのくらいの時間の中で感度を調整したり、
はいはい、
っていうのをやることで星を映すことは結構できるんじゃないかと思います。
僕も持ってるやつで一回ちょこっと星取りに行ったんですけど、よくわからないまま吉谷さんに言われた通りやったらちゃんと取れたので。
そうですね、とりあえず感度をそこそこ上げて、
うん、
2、30秒の露出をするっていうので、やっていただければ星は映ると思います。
想像よりもやってみると意外にスタートの敷居は低いですね、星はね。なんていうんですか、夜中出てかないといけないとか意外にそういうの奥ですけど、いろいろ突き詰めていくとなかなか奥が深いんでしょうけれどもね。
そうですね、とりあえずまめに星空を見るというところを、なんだろうな、三脚を持っていくのはめんどくさいなと思ってもとりあえず肉眼で見られるように、
うん、
星空眺めていただきたいなと思います。
そうですね、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、メイさんからいただきました。こんにちは、毎回楽しく拝聴しております。元宮さんと吉安さんがスカイプで収録を行っていると聞いて、今まで北海道からわざわざ収録のために東京とかに出てきているのかなという疑問が解けました。良い時代ですね。 ところで私はここ2年くらいから本格的に星を見出したのですが、まだまだ基本的なことは何もわからないので、わかりやすいそんな理科の時間が大好きです。そして今日は質問があります。菜の花や月は東に日は西にという有名な句がありますよね。これは満月の時に日が沈む頃、月が地平線近くにあると想像するのですが、実際に太陽が沈む時に満月は東の空に姿を見ることができるのでしょうか。太陽と月が180度の位置に見えるのでしょうか。いろいろ調べたのですが、いまいちよくわかりません。よかったら教えてください。よろしくお願いします、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あれ、僕がね、収録のために飛行機でそちらに向かっていたと思っている方が結構いたのですかね。
ああ、
うん、
実は来てないんですね。
そうですね。いや、それがね、できれば一番いいんですけれども、なかなかね、
ですかね、
お高いですしね、
はい、
もう1年に1回そっちに行けるか行けないかですし、行ってもね、うん、会うとは限らないのでね。
ね、さてさて、ご質問なんですけれども、
う
ん、
あ、そうですね、
菜の花や、はい、月は東に日は西に、まさにお日様が沈むときに、
うん、
東の空に月が出始めたっていう時ですよね。
そうですね、
うん、
太陽と月が、180度になった時は、まあ、満月って言うんでしょうけれども、うん、この句の場合はどうでしょうね。もう少しアバウトな感じなんですかね。
そうですね、多分、うん、本当の満月は、日が沈む時と、
うん、
月が出てくる時が、180度ずれてるわけですから、
うんうんうん、
まだお日様が出てる時には月は出てないぐらいのタイミングなので、お日様が沈む直前に月が見えてるっていう情景であれば、
うん、
満月の日の前の日ぐらいの月というか、うん、空だったんじゃないかなと思いますけどね。
1日前だと、そうですね、まだこう 日が沈む夕日の頃にちょっと早めにちょっと昇ってるかなっていう感じですね、
うん、そんな感じだと思うので、うん、多分、この句の場合には旧暦でいうと13日とか14日ぐらいのところじゃないかなと思いますし、
うん、見た目的にはもうほぼまん丸ですしね。
そうですね、
うん、
で今度ね、機会があったらその月と太陽の動きの入門みたいな、中学生ぐらいで悩むあれですよ、うんうんうん、何日に月がどんなところに見えました、何日後どこに見えるでしょうみたいな。
あー、よくねテストでなんか出た記憶があります。
あれはね、
はいはい、
覚えようと思うとよくわからないんですけど、いくつかの基本的なところだけわかると、
うん、
結構ね、ふっと入ってくるので。
そうですね、あんまりね難しく考える必要もないんですけれども、
うんうん、とりあえず、太陽と月は似たようなところを、うん、回っていて、というのは目で見てね、
はい、
同じようなところ回っていて、太陽と月の、角度が108度になるときや0度になるときがあって、180度ぐらいのときが、まあ、満月の付近、0度のところが新月の付近というところで、はい、まさに菜の花で、月と、太陽が反対側にあるときには満月に近い日なんじゃないかなと思います。
はい、
はい、
メイさん、これでわかりましたでしょうか。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、最後のお便り、獅子座さんからいただきました。本宮さん、吉谷さん、こんにちは。というよりいつも夜に聞いているので、個人的にはこんばんはですけど。やっぱりそうですね。
我々も夜撮ってるんでこんばんはですね。
そうですね、深夜ですからね、
はい、
はい、はい、いつも楽しく拝聴させていただいてます。最近この番組にドハマりしてます。僕は小さい頃から惑星や星が大好きで、今現在漫画宇宙兄弟がテレビでやっている影響でまた宇宙に興味が湧き出している今日この頃なのです。なのでもっと聞きたいので番組続けていってください、お願いします、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。やっぱりこんばんはですね。
こんばんはですね。
はい、まあね、夜聞くのがいいですよと、寝ながら聞いてください。
そうですね。あと、
はい、
星の話は結構してますけど、
うんうん、
なんだろうな、宇宙開発、
あ、はい、
とかの話はあんましてないですよね。
まだしたことないですね。
うん、
うん、ちょっとこの先なんかそういう話あったら できそうな感じのなんか面白いな、面白
いですね。無人航衛星の話、ね、有人宇宙飛行の話、
あ、そうですね、うん、ロケットの話なんかもあるでしょうし、
そうですね、うん、
はい、宇宙兄弟僕もねドハマりしてますね番組ね始めた頃はまだ見てなかったんですよ。
お、
途中からあのね、誰、あのリスナーさんかなんかが宇宙兄弟面白いっすよってねいただいて、どんなもんかなってね、まず興味があるかなっていう時、僕ね単行本を 1,2 巻買ってくるんですよ、
うんうん
うん、それでうわっ面白いと思ったら大人買いしてくるんですね僕ね。
さすがですね、
ガバーっと、
はい、
で、うん、今全巻揃ってますけれどもテレビも見てますねこれは面白いですよ、というような感じでお手紙いただきました。
ありがとうございました。
さんどうもありがとうございました。はい、続きまして、今回から次の配信までの天文現象の紹介を吉谷さんお願いいたします。
わかりました。
はい、
14日から28日までの天文現象をご紹介します。
はい、
まずはですね、パンスターズ彗星というのが一番明るい時期を迎えておりまして、はい、この時期だと夕方太陽が沈んですぐの西の空に見えているはずです。もしかしたら目では見えないかもしれないので双眼鏡を使ったり、あとはまあ写真というかカメラを使ったりして、写せるかもしれません。
ちょっとね、想像より何つうんだろう、意外に低くてね条件厳しいですねまだね。
そうですね、うん、晴れてる日をちょっと狙って、うん、お日様が沈んだ直後から観察を始めてみてください。
うん、なるべくこう西の空がこう綺麗に見えてるところを探して頑張ってみてください。
は
い、
そうですね、で、双眼鏡を使うときには絶対に太陽が出てるうちに西の空を見るのは避けてください。
うん、あ、そうですね、
はい
はい。
次、3月の18日に、木星と月がすごく近くに、近づきます。
ほう、
でこれはですね、大牛座の中に、
うん、
木星と月が入っている状態になっております。
ほう、
でアルデバランという赤い星かな。
アルデバランは、まあ、ちょっとオレンジ系ですね、
ちょっとオレンジっぽい、
はい、
一等星に近い、
うん、
いや一等星か、
一等星ですね、アルデバランは。はい、
アルデバランと、木星と月が18日の夕方から、うん、夜にかけて見えますので、
うんうんうん、
ぜひ見てみてください。
明るい星がね2つすぐ近くにあるので、これはなんか面白いですね。
そうですね、それに月が、一緒に出ます。で月は 6.6 っていう月齢なので少し明るいんですけれども、木星とアルデバランであれば見えると思うので、
うんうんうん、
3つの星を見てみてください。
はい、アルデバランって、まあ、大牛座のところにあるんですけど、これは、まあ、すぐ近くにこう星のちょっと集まってるヒアデス星団っていうのがあるんで、
はい、
うん、これはねもしかしたらちょっと月の明かりでかき消されちゃってるかもしれないですけれども。
そうですね、で、はい、その前の日の17日にはプレアデス星団、まあ、スバル星とも呼ばれてますけど、
はい、
これと月が、近くに見えます。多分ね写真に撮ったりすると、月が明るすぎてプレアデス星団が暗すぎるかもしれないし、うん、目で見てもですね、もしかしたらプレアデス星団見にくいかもしれませんけれども、
はい、
まあ、その17日も木星とアルデバランと月、そして、プレアデス星団が視界の中のすごく近いところにありますので見てみてください。
はい、わかりました。
あとですね、
はい、
惑星系ですけれども、
ん、
木星が、見やすくなっています。日没から深夜ぐらいまで、0時ぐらいまでは出ています。で夜、10時過ぎぐらいから夜明けまで、土星が見えますと、
はい、
いうような感じかな。
なるほど、はい、木星土星はねまだ結構見える時期ですね、これからも ね、
という感じが今回の天文現象でした。
はい、ありがとうございました。そんなエリカの時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスはリカアットマーク 0438.jp または公式ウェブサイトそんない .com のそんなエリカの時間のページからメッセージを書くことができます。公式ウェブサイトではこの番組以外にもそんないプロジェクトのほか5番組の配信や リスナー交流を目的とした村内友の会の登録ページなど盛りだくさんとなっております。皆さんぜひ覗いてみてください。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。次回の配信は4月28日の予定です。お届けしましたのは本宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら。